こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日は結果に固執する必要がない理由というテーマで、潜在意識の、持つ力について少しお話をしていきたいなと思っております。ヨガの哲学には委ねることを意識しましょうという内容のものがあります。イシュワラ・プラニダーナといって、直訳すると、神への祈念、祈りなさいみたいなことだったりもするんですけれども、祈るというよりは委ねるという言い回しの方がですね、私自身しっくりきているので、委ねることとして、紹介させてください。今回のこの潜在意識のテーマとヨガ哲学の委ねることっていうのは、もうイコールと言ってもいいんじゃないかなぐらい、かなりつながりがあることなんですね。私たちって何か目標とか夢を、設定した時に、自分はこうなっていきたい、こうなるんだとか、こういうことをしてみたいって思った時に、そこに向かっていくための、行動をしていったりとか、そこにつながっていくような何かしらのアクションを起こしていくと思うんですが、その行動アクションっていうのは本当に重要で大切なことなんですけど、自分が定めた目標地点、その夢のゴールというのが 100% 正しい、そうなるべきなんだ、そうならなきゃいけないんだっていうのは間違いなんですね。というのはですね、実は私たちが頭の中で考えることって、かなり限りがあるわけなんですよね。自分がこれまで見聞きしてきたことをもとに、このぐらいだったらできるだろうみたいな見えない壁の中で目標を設定するんですよ。例えばですけど、私宇宙に行ったことがないんですよね。で、ロケットに乗って宇宙に行っている人のことは知っているけれども、その身一つで宇宙に例えばテレポーテーションして今土星にいますみたいな人とか見たことがないので、そんなことできるとも思わないし、そんなことをしたいとも思わないわけなんですよね。だから自分のこのぐらいだったらもしかしたらいけるかもしれないみたいな枠の中で決めることっていうのは、今までのその体験経験則から妥当なところを目指すというかね、こんぐらいならいけるかなみたいなところに目標を定めていくと思うんですけど、実はその潜在意識を持つエネルギーパワーっていうのは、それをはるかに超えるような現実を引き寄せてくることもあるんですよ。例えば有名な大谷翔平選手で、彼も、本当にすごいことを成し遂げていますけれども、大谷翔平選手が高校生の頃に、書いたって言われてるマンダラチャートがあるんですね。で、そのマンダラチャートの一番中心にその夢とか目標を書くんですけど、その項目に、当時の大谷さんは、8球団からドラフト1位指名っていうことを書いてたんですよ。だから、その当時の大谷翔平選手にとっては、それが自分の目標であり夢だったわけですよね。ドラフト1位指名、8球団から来るみたいな。それだけでもね、すごい選手であることは間違いないんだけれども、今の大谷翔平選手といったら、もうメジャーリーグに行って、誰もできないというか、誰も考えすらしてなかった、バッター、でもピッチャーでも活躍するというすごいことを成し遂げてるんですよね。だから当時の大谷翔平選手ですら視野に入ってなかったわけですよ。自分がそんな両投でメジャーリーグで大活躍するなんていうことはね。でもそういう未来が現実となって、彼の目の前に現れているわけで、でそういうことっていうのが、別にそのプロのね、野球選手じゃなかったとしても、誰にでも起こり得るんですよね。今自分が定めている目標地点が、例えば その枠の中で50までしか見えてない人が、よっしゃ50、自分の最高地点50を目指すぞ。で、50を目指してても、もしかしたら80っていう現実が目の前に現れてくるかもしれないし、50の青を目指してたのが、実は50の黄色の方がめちゃくちゃ快適な人生だったりして、そっちのルートにつながってるかもしれないですよね。でも今の自分は50の青しか見えてないわけですよ。選択肢として、自分はこういう人生を送っていくのが理想なんだって思って、そこに向かっていく行動をね、していく。で、この行動をすることは大事なんですよ。まあ、前々から行動しましょうね、みたいなことは言ってますけど、50の青に行きたい、コンビニに行きたいって思ってるのに、鼻ほじほじ おけつポリポリしてたらいけないよねって。その、行きたい行きたいって言っても、それにつながる行動をしてなかったら、潜在意識は今、あなたが取ってるおけつポリポリの方を優先しちゃうんだよっていう話はしているので、だから行動は必ず必要なんですけど、その50の青に行くための行動が必ずしも50の青に行くとは限らない。それが委ねることの大切さなんですよ。自分は50の青に向かってそうなるための行動をしているけれども、もしかしたら潜在意識によってもっと違う未来っていうものが目の前に現れてくるかもしれないんですね。自分の選択肢になかった80っていう世界が見えるかもしれないし、50の青しか見えてなかったのが50の黄色、50のピンクとかっていう、なんか黄色とかピンクとかもあったんだみたいな、そういう未来が目の前に現れてくることもあるんですよ。で、これがその50の青に固執してそうなるんだっていうことに執着をしてしまうとですね、執着によって苦しみが生まれてくるんですよね。そうならなきゃいけないとか、そうなるんだ自分は、そうならないとおかしいんだみたいなことになっていって、苦しくなるんですよね。私も今この話をしていて、あ、自分も過去にこういう経験があったなって今思い出したんですけど、私は昔から女の子が欲しかったんですよ、子供で。なんか、まあ、自分が女だからっていうのももちろんあるんですけど、大きくなった時に、うち、私、お兄ちゃんがいるんですけれども、兄を見てると、やっぱりこう、男の人って成長とともに、こう、実家から離れていくというか、私はもうしょっちゅう帰ってる、東京と宮城っていうね、距離があるにもかかわらず、年に何回も帰ってるのに、兄は、まあ、自宅はね、同じ市内にあるんですよ。同じ市内にあって、で、兄だけ単身赴任で、別のところに住んでるんですけど、まあでも車で1時間ぐらいの距離なのにもかかわらず、多分私よりも実家に帰ってきてないと思うんですよね。まあそういうのを見てると、なんか女の子の方が将来一緒に出かけたりとかできて楽しそうだから、女の子がいいなとか、あと着る服もね、可愛いし、女の子がいいなとかって思ってて、だから私の頭の中には女の子、子供を産むなら女の子、っていう選択だったんですよね。でもそれが検査をした時に、なんか性別がわかる検査をした時に、あ、男の子ですねって言われた時、私もう今でも覚えてるんですけど、その病院から家まで歩いて20分ぐらいのところもフラフラしながら帰りました。男の子って言われた、男の子なんだみたいな。で、そう、まあ単純に言えばショックだったんですよね。女の子じゃないんだと思って。なんですけど、今、男の子、2歳の男の子がいて、めちゃくちゃ可愛いんですよ。もう本当に、なんで男の子ってこんなに可愛いんだろうみたいな。2人目ができても男の子はいいな。まあ女の子もいいけど男の子もいいな。みたいな感じで、そう思い始めていて、まあその時の私は、私のその夢というかね、ゴールは、女の子を産む、みたいな。だったのが、ね、自分の選択肢にはなかった、選択肢はなかったって言ったって授かり物だから、まあ、しょうがないとか選べないですけど、でも、ね、その男の子を育てるっていう現実が今の目の前にあったら、自分で、ね、その男の子を産むなんていうつもりがなかったから想像したことなかったんですけど、男の子って大変そうだなぐらいしか考えたことなかったんですけど、男の子かわいいなって思って、そう 最近はね、自分のあのお股についてるものにの存在に気づいて、ずっとおちんおちんって言って遊んでますけど、なんかバカっぽくて可愛いなと思っているんですけど、まあそういう風に自分のね、あの自分の頭の中で考え、思い描けるビジョンでもやっぱり限りがあるから、そうじゃないことが、目の前に現れてくることも本当にものすごく多くて、でその自分はでもその50の青に向かうための行動をしてるわけじゃないですか。だから50の青に近づいていかないといけないとか、そういう結果がついてこないとおかしいんだっていう風に、なんかね、知らず知らずのうちにその50の青っていう目標地点、私だったら女の子を産むっていう目標地点に執着とか固執っていうのが出てきちゃってると、それがね、体とか心の緊張になるんですよね。で、緊張してるっていうのは力んでる状態で、力んでる状態って不自然なんですよね。最近あのオリンピック、パリオリンピックやっていて、私なんかあの気が向いたらいろいろ見てるんですけど、やっぱりね、あの好成績を残す選手っていうのは程よく力が抜けていて、自然体でいつも通りの自分の力を発揮できてるからこそ最高のパフォーマンスができてるんだろうなって思って、なんかガチガチに見るからに、うん、すごい緊張しているなみたいな人もたまにいるんですけど、やっぱそういう人っていうのはこう力んじゃってあんまり本領発揮できてないんだろうなっていうのも、なんかこう素人目に見ててわかるんですけど、まあそういう力んでるような状態になっちゃうんですよね。自分がこうなるんだとかここに行くんだっていう執着が出てきちゃうと。だからこそ自分は、まあ仮のその設定を50の青として、そこに向かうためのゴールをね、お尻ポリポリしている場合じゃないと思って、なんかできることないかなって考えてその行動していくんですけど、その結果必ずしも50の青になるかどうかっていうところは委ねないといけないんですよ。委ねる必要があるんです。自分が自信を持っていいのは50の青に向かうための行動をしている、行動を積み重ねているんだっていうことは事実なので、自分がやってるからね、すごく自信をそこには持っていいんですけど、その結果どうなるかっていうところに関しては常に委ねる気持ちを忘れないようにするっていうことが、この潜在意識を、活用していく一つの鍵となるところになります。このラジオを聞いてくださっている方も、今の目標とかね、まあ短期目標もあるだろうし、長期目標もあるだろうし、小さい頃からの夢とかもあるだろうし、自分はこうなりたいんだって思うことあると思うんですけれども、大事なのはそこに向かっていくための行動をどれだけしてるかなっていうことですよね。それだけです。その結果、自分が思い描いてる未来が本当に目の前に現れるかもしれないし、思いもしなかったようなもっと素晴らしい未来が目の前に現れるかもしれない。大谷翔平選手のようにね、そういうことだってあるんですよ。だからこそ結果に対しては委ねる気持ちを忘れないようにしてほしいなと、まあ、そこのね、私の最近の気づきも、あるんですけれども、シェアしていきたいなと思って今日はラジオを撮ってみました。ぜひぜひ何かこう今一つのことにちょっと執着してるかもしれないとか、思うようにいかなくてやきもきしてるとか、ね、なんかちょっとプチ壁にぶつかってるみたいな人には、この委ねることの意識が一つ大きな切り替えのポイントになるんじゃないかなと思いましたので、ちょっと自分に照らし合わせてですね、思い当たる節がある方は意識をしてみてください。まあ、ここからは雑談になるんですが、明日がね、ついにあの免許の学科試験なんですよ、最終試験。それで受かったら免許もらって帰ってくるみたいな感じなんですけど、なんと全く今日勉強ができておりません。というのも、今朝方というか夜中なのかなに、あの旦那さんのお父さんがですね、亡くなって、で朝起きたらあの父親が亡くなったみたいなことを聞いたので、なんかそれ単純にそのことがショックなのもあるし、 それで、あ、いろいろスケジュールを調整しなきゃとか、お盆の時期で実家に帰る予定だったのを、いろいろ変更しなきゃとか、そういうのでこうてんやわんやしていてですね、まだ1ミリも勉強ができてないんですけど、まあその辺もね、結果は委ねつつ今からできることをやる、それだけなので、ちょっと今日はね、いろいろ溜まってた連絡をお返事したりとかで、今日このラジオをね撮りたかったので、とりあえずラジオを優先して、でもだらだら長くならないようにちょっと早口で喋り、今から洗濯物を干して、勉強をして、明日の試験に向けての勉強をして、あとはその、義理の父のお葬式に行くための新幹線を手配して、夜ご飯を作って、子供を保育園に迎えに行ってっていう感じで、ちょっとやることがドドドドドッと、溜まっているので、テンポよく進めていきたいと思います。ぜひですね、今日のラジオのテーマ、これは本当に一生もんだと思います。委ねることの大切さっていうのは、結果に執着しない、固執しないっていうことは本当に大事だし、なんか振り返ると当てはまること多分みんなあると思うんですよね。自分がこうなるぞとかで、その目標に向かって頑張っていった結果、その目標が達成できたかどうこうっていうことよりも、その過程でいろいろ自分が行動を積み重ねてきたことが今の自信になってたりとか、その時に知り合った人と今もつながってたりとか、その結果、その例えばですけど、第一高校っていうところを目指して受験してたけれども、なんだかんだあって第二高校とかに行って、でもそこで知り合った人とすごく仲良くて親友になって、未だに付き合いが続いてるとかなったりもするわけなんですよね。だから本当に人生どういうふうにこう進んでいくかっていうのは、自分のね、頭で考えてやることじゃなくて、本当に委ねること、流れに身を委ねる部分だと思います。なので、自分が今目の前のことで何ができるのかなっていう行動は意識しつつ、結果については委ねる、このバランスをぜひぜひ、意識してみてください。では、また時間があるときにラジオ更新していきたいと思います。ありがとうございました。